サンダ学び体験ナビの時間です。サンダ市では学びの街サンダを目指し、教育や障害学習の充実を図るとともに、スポーツ活動の推進や環境保全のため様々な取り組みを進めています。この番組ではスタジオに市役所のご担当者の方にお越しいただき、自らが体験し学ぶことができる機会の提供、サービスなどについてお話をいただきます。今日は吉備山のラボコミュニケーター藤道子さんにお越しいただいて、有馬富士学習センターの冬のイベントを伺ってまいります。楽しみにしております。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ではいつものように有馬富士公園の今の情報、はい、ぜひお聞かせください。
冬になりまして、はい、寒さで外に出るのも億劫になりがちなんですけれども、私もそうなんですが有馬富士公園では、はい、冬にしか見られない自然に出会うことができます、例えばですね、葉の落ちた木々の凛とした姿でありましたりとか、木の枝先に見られる様々な形の冬芽といったようなものはですね、この時期ならではです、でまた静かに眠っているような森にもですね、実は動物たちの生活を感じることがあります、
動物たちの生活をですか、
はい、例えばですね、イノシシや鹿の足跡でしたりとか、食痕っていうんですが、食べた後ですね、食べた後とか、糞とかですね。
なるほど。
で運が良ければ、もう本物のリスやノウサギに出会うこともあるかもしれません、
そうなんですか、はい、それは楽しみですね。今おっしゃってたこう冬目とかっていうのは、なかなか自分たちで見つけるのが難しいですけども、今日一部お持ちいただいてますね、
今日いろんな種類の冬目を持って、来させていただいたんですが、種類によって、冬芽の形っていうのが、違いまして、
冬芽っていうのは冬の間に出てくる芽、
実際にできるのは、夏の終わりとか秋の時点でできているんです。ですがその時は葉っぱがついているのでちょっと気がつかないですよね。
もうすでにできてるんですか、
できてるのはできてるんですけど、でやっぱり葉っぱが落ちた時に目立つので、こう見やすくて、冬らしいものなんですけれども、春に備えて春になったらパッと葉っぱが出たりとか、花が咲くように葉っぱとか花のつぼみとかがこの冬芽の中に、
入ってるんですね、
織り込まれている状態なんです。
一つ一つがこう茶色のマッチ棒のような、そのちょうどする部分が冬芽に当たるわけですね。
それぞれ種類によって形が違っても、なんかこうルーペで見ないとなかなか見えないものもあるんですが、なんかね、タケノコの形をしているようなものがあったり、こう毛がふさふさのものがあったりとか結構面白いです。
いろいろあるんですね、今ね見せていただいたのは本当マッチ棒のような感じですけども、それはまたちょっと違います雰囲気が、
これは鬼ぐるみのちょっと枝先を取ってきたんですけれども、
鬼ぐるみ、くるみの一種ですか、
そうなんです、でリスとかもネズミちゃんとかが大好きなんですけれども、
やっぱり冬芽って栄養があるんでしょうね。
そうなんです、冬芽で、くるみ、この鬼ぐるみ、すみません、鬼ぐるみが、
くるみね、そのものはそうですね、
で、これは冬芽ではなくて、
冬芽ではないんですか、
葉っぱが落ちた後がちょっと面白いので持ってこさせていただいたんですけれども、葉っぱの落ちた跡がなんか動物の顔に見えませんか、
口を開けたような感じにも見えますし、
これは、羊の顔に見えるっていうふうによく言われていて、
なるほど、
結構人気の、葉っぱの落ちた跡の、枝です。
葉っぱが落ちた跡がそんな風になってるというのはちょっとお話を伺わなかったらわからないですね。
そうですね、なんか私も初めて見た時、びっくりしたんですけど、
そうなんです、
これも、種類によって形が違って、特にこの鬼ぐるみの葉っぱの落ちた跡は面白いっていうふうに言われています。
そうですか、それは有馬富士公園の中歩いてそういう木を見ると、よく見ると分かる、
そうなんです、ちょうどちょっと植えられたものなんですけれども、有馬富士公園にはこの鬼ぐるみの木がありまして、この枝を見ていただいたら皆さんも見つけることができるかもしれません。
ぜひね直接行っていただきたいと思いますね、 その他まだ入ってます、はい、大事な箱に。
ちょっと今日いろいろ門垣さんにご紹介したくて持ってきたんですけれども、はい、先ほど言ってました、はい、動物の生活の跡なんですけれども、はいはい、さっき鬼ぐるみの葉っぱの落ちた後も面白いよって言ってたんですが、はい、リスとか、ネズミ、赤ネズミですね、赤ネズミがくるみの実が大好き で、でこれは食べるんですけれども、はい、食べ方が違って、例えば、はい、このリスの場合は、こんな風にパカッと綺麗に
真ん中から綺麗に割って
、こう綺麗に中の種を食べるんですけれども、はい、赤ネズミの場合はこういうことができなくて、
そう
に丸い穴をこう、
両方に通した感じで、
はい、中をこうほじって食べるっていう、でもこういうのが、森の中とかに落ちていると、どういう動物がいるのかっていうのが分かるんです。
そうなんですね、はい、食べ方が全然違うんですね。そうなんです。
でこれは松ぼっくりの中にある種を、はい、リスが食べた後なんですけれども、こういうのがやっぱり落ちていると、あ、やっぱりここにはリスがいるんだなっていうのが、分かります。
最近クイズで時々ありますね、このエビフライみたいなのは何でしょう。
そう、だから有馬富士公園に来ていただいたら、すぐ分かります。
大きな松ぼっくりの周りをこう削ってって、中の種を食べるわけですね。
鱗片って言うんですけど、はい、この飛び出した部分をこうちぎっていって、中の種だけを食べるっていうことをしています、
ね。器用なんですね、リスさんはね。
すごく器用なのでびっくりしますね、この、ね、くるみの
食べ方がすごいですね。
びっくりしました、なんか、
綺麗にくり抜いた感じで
面白いの で、
ね、
ぜひ探しに来てほしいと思います、
はいはい、ありがとうございます、はい、これが今の自然の情報ということで ありがとうございます。そして展示の情報も今日もご紹介いただけますね。
ありました。有馬自然学習センターではですね、今第4展示室で、冬のお散歩ビンゴという展示を開催しています、はい、でこれが、ビンゴシートなんですけれども、
前回もご紹介いただいたけど、はい、楽しいんですよ、このビンゴ のカードの作り方が、
はい、
カードといってもとっても大きくて、はい、A4 サイズになってますけど、ご紹介ください。
キッピ山のラボではですね、季節ならではの昆虫や植物、はい、自然現象などを、ビンゴゲームで楽しんでもらえるように、ビンゴシートをですね、季節ごとに制作しています、はい、でこれはですね、無料で配布しています。
皆さんに、はい
はい、で冬のビンゴでは、冬目、さっきご紹介した冬目であったりとかですね、
番号、数字が書いてあるんですけど、はい、こちらは見つけたものにそれぞれにチェックをしていくということで、
そうなんです。スタンプが置いてありまして、
そうなんですね、
そのスタンプを自由に押していただけるようになってます。
嬉しいですね、
はい、で冬目でしたりとか、はい、カモとかですね、葉っぱのない木とか、はい、白い木とかですね、冬らしいものをこうできるだけ取り上げるようにしました、
そうなんですね、
で展示室ではですね、これらを探すような、探すためのヒントを、詳しく、展示で紹介しています。
あ、そうですか、は
い、でこのビンゴゲームなんですが、大人気でして、ビンゴシートを片手に、家族で公園を回られる姿っていうのをよく見かけます。
やっぱりそうでしょうね、
はい、ですので、この冬もこのビンゴシートを持って、有馬富士公園の散歩を楽しんでもらいたいなっていうふうに思っています。
本当ですね、はい、もうお子さんだけではなくて大人の方も楽しいですね、はい、歩くこう目的ができるし、
はい、
知らなかったものに出会うこともありますね、はい、そうなんですね。ヒントもじゃあお部屋にあるということですね。わかりました。ぜひこのシートはどこでもらえるんですか。
これは、キッピ山のラボ有馬自然学習センターの、はい、館内に置いてあります、
置いてありますか、はい、 分かりました。ぜひ皆さんも楽しんでください。それからイベントもいつもご紹介いただいてます。今日はいくつご紹介いただけますか。
はい、今日は、
3つ、
ご紹介させていただきたいなと思っています。はい、でまずはじめにですね、2月5日日曜日に冬目散歩というイベントを開催します。
はい、
で先ほど冬目ご紹介させていただいたんですが、まさに、このその冬目をですね、有馬富士公園を歩きながら、探して観察していきたいなというふうに思っています。で対象は4歳以上となっていまして、時間は13時30分から14時30分、定員は30名、で参加費は無料となっています。で申し込みは、当日申し込みとなっておりまして、受付は13時15分より館内の入り口で行っています。
分かりました。例えば冬目って言ったら木ですので、高い位置にありますよね。どうやって見ればいいんですか。
ですね、それは、スタッフがですね、剪定、高枝の剪定バサミ、高枝切り枝なんて言うんですかね。
ありますね。
それを使って高いところはちょっと取らせてもらって、みんなに見てもらったりとか、でもほとんどの場合は、もう目の高さにのところに結構枝がありますので、それで実際観察してもう手の届くところで観察していただくことができます。
じゃあもうどなたでも楽しめる、ということですね。2月5日の日曜日、当日受付ですので皆さん安心してください。行われるのが1時30分からの、その15分前から受付ということですね。そこから1時間かけてゆっくり園内を歩くということですね。じゃあ暖かい格好していかなきゃいけませんね。
そうですね、暖かいといいんですけど、ね、まだ寒いですよね、2月5日だと。
しっかり手袋もマフラーもしておかけてください。2つ目のイベントは何でしょうか。
2月18日の土曜日に、君も科学者年輪というイベントを開催します。前回、こちらに来させていただいたんですが、植物博士のコミュニケーター秋さんがいるんですけれども、秋さんと一緒に有馬内公園で見つけた木の幹や枝を顕微鏡で拡大して、針葉樹と広葉樹で木材の作りがどのように違うのかというようなことを調べたいと思っています。で木の年輪も実際にその時にみんなで数えたいなというふうに考えています。
そうですか。
で対象はですね、小学4年生、これはちょっとやはりこう顕微鏡とかを使うので、
ちょっと大きくがね、
ちょっと対象が
年齢、小学生、高学年、
高学年になってしまうんで、中高学年ですね、になってしまうんですが、小学4年生以上で、時間は10時から12時で、定員は20名、で参加費は1人200円です。
そうなんですね。
でこちらの申し込みは、ホームページからの事前申し込みとなっています。
はい、分かりました。ぜひとおっしゃる方も今受け付けてくださってるんですね。じゃあこちらホームページからご覧いただきたいと思います。3つ目のイベントは何でしょう。
最後ですけれども、2月26日の日曜日に、冒険コレクション小枝を開催します。でこのイベントはですね、自然体験を思い出に残そうをコンセプトにしまして、春夏秋冬の各1回行っています。
そうなんですね。
で今回は宝の地図に書かれている数々のポイントを巡りながら、小枝を探す冒険に出かけようと思っています。で発見した小枝はとっておきの宝物になるように工作します。
そうですか。
で完成した宝物は、宝箱の中に入れて持ち帰ります。宝物をたくさん集めて、自分だけの吉備山コレクションを作ってほしいなというふうに思っています。
今日その宝箱もお持ちいただきました。可愛、いらしいですね。そうな
ん
です。
これ結構人気で、みんな喜んで持って帰っているんですけれども、
某メーカーが、おかきのメーカーがよくこうね、入っている大きなブリキの箱みたいなのはあるんですけど、それがギュッとこじんまりとなってます。すごい可愛いですね。
そうですね、子供にはとてもいいサイズだと思います。
10センチ四方ぐらいの可愛らしい箱になってますね。
って、これが、いつもいろいろ変わるんですけれども、うん、宝の地図になってまして、はい、こういろんなポイントがこう書いてあって、はい、それを巡って、で今回は小枝が宝物になるので、はい、小枝を探すね、小枝をめぐる冒険に。
小枝ということは落ちている枝ということになるんですか。
落ちている、落ちている小枝を拾って何か工作しようかなと思っています。はい、でこれがですね、これは去年の、冬の冒険コレクションで、作ったものなんです。宝物になったものなんですが、はい、拾った小枝を、みんなで一生懸命こう、
あ、ま、ずちょっと細工もするんですか。
そうなんです、工作をするんです。削って、ヤスリで削って、その後、こう布で磨いて磨いてしていくと、こうピカピカに、
あ、すごい
なるんです。
楽しいでしょうね。
それを、ネックレスにして、みんなで宝物として持って帰ったんですけれども、今回の、また小枝で何かこう作るんですが、それは内緒です。
内緒なんですね。
当日のお楽しみです。
今見せていただいたのは去年の。
はい、
はい、分かりました、はい、いいですね、はい、また宝物を入れる場所があるというのが、記念に持って帰っても、なんかこう記念だけど引き出しの奥に入れてしまった、どっか行ってしまった、
そうです、ね、
数年後、これ何だったっけってなんか残念な思いですけど、さっき、皆さんにもご説明した可愛らしいブリキの箱、本当にサイズが小さいだけでこんなに可愛く感じるんでしょうかね。
そうですね、
皆さん大事にされてるでしょうね、はい、そこにじゃあ入れて持って帰る、はい、もうすでに持ってる方もいらっしゃるんですか。
そうなんです、すでに持っている子もたくさんいて、でその次に来る時はもうカンカンを持ってきて、それにまた新し
いという、
はい、コレクションを入れて、宝物を入れて、こうどんどんどんどんキッピー山のコレクションが溜まっていくっていう、そうなんですね、形になってます。
はい、何歳ぐらいが対象ですか。
そうですね、一応4歳以上が、
またこれは小さくても大丈夫そうなんですね、
なってんですが、はい、妹さんとか弟さんとかベビーカーで、来られる方もいらっしゃいますので、ご両親、保護者の方がいらっしゃったら、大丈夫です。
そうですか、はい、分かりました。何人ぐらいでしょうか。あ、
そうですね、定員は25名となっています、で時間は13時30分から14時45分、で参加費は1人200円です、でこれもですね、当日申し込みとなっておりまして、
そうなんですね、
受付は13時10分より館内の入り口で行っています、でこのイベントはですね、結構人気プログラムでして、
そうなんですね、やっぱり、
どうしても来たいっていうふうに思われる方は、ちょっと早く来るのは大変だと思うんですが、少し早めに来ていただいた方が確実だと思います。
そうですか、だから普通は15分前 の参加になりますが、これは
20分前ですね、
今回はね、だからちょっと早めになってますね、20分前から皆さんお並びください、ということですね、分かりました。先ほどもホームページでもご覧いただけますよとおっしゃってましたので、では最後に連絡先などご紹介ください。
問い合わせはですね、キッピー山のラボ、三田市有馬自然学習センターへお願いいたします。で電話番号は 079-569-7727 です。
もう一度お願いします、
お問い合わせはキッピー山のラボ三田市有馬自然学習センターへお願いいたします。電話番号は 079-569-7727 です。
はい、ありがとうございます。
は
い、
ホームページはですね、キッピ山のラボで検索していただければと思います。
わかりました、メッセージじゃあ最後に、
キッピ山のラボではですね、先ほど3点イベントをご紹介させていただきましたけれども、他にもいろんな冬の楽しいイベントを開催しています、ですので、冬の有馬富士公園ぜひ遊びに来ていただきたいと思います。ご来館を心よりお待ちしています。
どうもありがとうございました。今日はキッピン山のラボコミュニケーター藤道子さんにお越しいただいて、有馬富士学習センターの冬のイベントなどについてお話をいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この時間は三田学び体験ナビをお送りしてまいりました。 自分で体験体感して身につく学びは価値ある一生ものです。そんな体験の場となる各種イベント情報をご紹介してまいりました。本日の内容三田市のホームページに掲載します。ぜひご覧ください。次は2月15日の水曜日午後3時10分からお送りします。次回もぜひお聞きください。